令和7年第4回江戸川区議会定例会、斉藤区長の召集挨拶。人と人との温かさが通い合う、すべての人が住みよい町の実現に向けて、令和7年第4回江戸川区議会定例会が11月21日から12月11日までの会期で開催されました。本会議冒頭に行われた斉藤区長の召集挨拶を紹介します。写真があります。説明。斉藤区長が議長席の前で挨拶をしている様子です。写真終わり。現在、東京2025デフリンピックが11月26日までの会期で開催されています。今大会は日本で初めての開催であるとともに、100周年という記念すべき大会でもあります。世界中のデフアスリートが集うこの素晴らしい大会に、本区からも5人の選手が参加し、日頃の練習の成果を存分に発揮しています。区ではデフリンピックの開催に向けて、区民祭りでのデフサッカー体験の実施や、キャラバンカーの来庁イベント、タワーホール船堀のライトアップなど、様々な取り組みを通じて、大会への機運醸成に努めてきました。デフリンピックは、耳の聞こえない、聞こえにくい人のための国際的なスポーツ大会であるのと同時に、参加する人たちが国際手話によるコミュニケーションで友好を深める場でもあります。本区においては、平成30年、都内で初めて手話言語条例を制定し、手話が言語の一つであることを明確に位置づけました。条例に基づいて、手話が人々をつなぐ架け橋となるように、理解促進や普及に努めてきたところです。こうした取り組みが、今の共に生きる町の考え方につながっています。様々な国や地域の人々が、手話という言語を通じてつながり合うというデフリンピックの精神は、まさに本区が目指す共に生きる町の理念と同じものだと思います。この大会をさらなる契機として、アスリートたちの挑戦が与えてくれる感動をエネルギーに、誰もが安心して自分らしく暮らすことができる町の実現を目指して、一層取り組みを進めてまいります。そうした思いも背景に、本区が今後進める共に生きる町の実現に向けた施策についてご説明いたします。写真があります。区民祭りでのデフサッカー体験の様子。説明。胸にゼッケンをつけた子どもたちが芝生の上でデフサッカーをしています。写真終わり。メタバース区役所の拡充、究極のバリアフリーを目指して。一つ目はメタバース区役所の拡充についてです。自宅にいながらにして区役所に来るのと全く同じ体験ができるメタバース区役所を実現することは、究極のバリアフリーを実現することだと考えています。昨年度開設したメタバース区役所では、これまで週1回、5つの部署で相談をお受けしてきました。しかし、対応できる内容や利用機会が限られるなどの課題がありました。そこで、本年11月からは、平日、毎日、合計119種類の相談に対応できるよう拡大いたしました。さらに今後は24時間365日対応可能な AI コンシェルジュの導入や多言語対応など、 引き続き区民の皆様の利便性の向上に努めてまいります。写真があります。インターネット上の仮想空間にあるメタバース区役所。説明。1対1個別相談ブースと書かれた大きなパネルの前のテーブルに職員と相談者が向き合って座り相談している画像の写真です。写真終わり。多様な働き方で就労の壁を取り除く。次に、就労困難な方のための就労訓練、就労体験場所の拡充についてです。先ほどバリアフリーのお話をいたしましたが、就労にもいくつかの壁があります。これまで区はそのような壁を取り除くため、就労が困難な方に向けた支援として、みんなの就労センターや居場所を兼ねた駄菓子屋、寄り道屋などを通じて、就労時間や就労場所の希望に応じた複数の選択肢を用意してきました。また今年度もビールの販売や金魚の養殖、展示などに着手してきたところです。今回、障害の特性や個々の能力に応じた働き方の選択肢をさらに増やすため、区立図書館における就労訓練環境の整備を進めてまいります。15分単位での就労など、柔軟な勤務形態を導入し、図書館という落ち着いた環境の中で、本の書架への配置作業などを通じ、就労経験を積んでいただけるようにします。就労が困難な方にとって、社会参加の第一歩を踏み出す場の一つになればと考えています。写真があります。障害のある方などに就労機会を提供する江戸川ビアプロジェクトでオリジナルカップを制作する様子。説明。テーブルに置かれたオリジナルカップに焦点を当てた写真で、向こう側に就労体験中の人がオリジナルカップを制作しています。カップには、ありがとうございます。共にビールと書かれています。写真終わり。5歳児健診の実施、切れ目のない支援体制の構築。続いて、子どもの心身の発育状況を把握し、円滑な就学につなげるための5歳児健診の実施です。現在、区では未就学児が受ける健診として、月齢や年齢に応じて1歳6ヶ月児健診や3歳児健診などを実施していますが、その次は小学校就学前に行う就学児健診となっており、4歳から5歳の時期が空白期間となっていました。しかしその頃は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。集団生活の中で子どもの得意なところや苦手なところに気づいて、関わり方を考えることが必要になってきます。そこで、令和8年度から新たに5歳児健診を実施することといたします。本定例会には、その準備のための補正予算をお諮りしております。児童発達支援センターと保育施設や健康サポートセンターなどが連携を取り、課題を早期に把握して相談や支援につなげ、幼児の健やかな発達を目指します。さらに、関係機関と学校との間で、子どもに関する情報を早い時期から共有することで、安心して学校生活の準備ができるようになります。このように、すべての子どもがそれぞれの個性に合った環境で成長できるよう、乳幼児期から就学時まで、 切れ目のない支援体制を構築してまいります。
つながりを育む日本語教室を開始。次に江戸川日本語クラスについてご説明します。現在江戸川区では5万人を超える外国籍の方が暮らしています。その数は15年で倍増し、都内で最も多い人口となっています。日本語や地域のコミュニティに親しんでいる方がいる一方で、特に保育園・幼稚園に通っていない子どもや就労していない方の中には、日本語を学ぶ機会や地域とのつながりが少ない方もいらっしゃいます。そこでこの度、区が主催する日本語教室、江戸川日本語クラスを始めます。ここでは日常会話だけでなく、町会・自治会や日本の社会保障の仕組みなどのほか、挨拶やゴミの分別、公共交通機関の利用方法などマナーについても一緒にお伝えします。それらを伝えて生活に生かしていただくことは、外国籍の方だけではなく、共に地域で暮らすすべての皆様の安心な生活につながる取り組みであると考えております。写真があります。日本語教室江戸川日本語クラスの様子。説明。大人から子どもまで多くの方が講師の話を聞いている様子です。写真終わり。共に生きる町、安全安心な町実現に向けた3つの条例案。さらにこれまでご説明した施策に加えて、本定例会には共に生きる町、そして安全安心な町を実現するための条例案を3件お諮りしています。1件目は生活に困窮しても安心して暮らせる町条例です。本区はこれまで共に生きる町を目指す条例の関連条例を整備してきましたが、今回この条例が加わることで、区が目指す共に生きる町の理念が一通り形になると考えています。2件目は、区内の公共の場所において通行人の迷惑になる客引き行為や勧誘行為などを禁止する客引き行為等の防止に関する条例です。そして3件目が、近隣の生活環境に影響を及ぼす住居への対応などを規定した良好な生活環境の確保に関する条例です。これらの条例の制定はゴールではなくスタートです。条例を通じて区民の皆様の生活がより良いものとなるように、今後も着実に取り組んでまいります。戦時中の資料収集、平和への思いを次世代へ。さて、先の定例会でも申し上げましたが、今年は戦後80年という節目の年にあたります。終戦から長い月日が経ち、戦争は遠い過去の出来事となりつつあります。だからこそ今、平和の尊さや戦争の悲惨さを次世代に伝えていくことが重要です。そこで本区では、区民の皆様がお持ちの戦時中の写真、手紙、日記、生活用品など当時の様子を知ることができる資料を広く収集する事業に着手いたします。お寄せいただいた資料はデータとして保管するとともに、戦争資料の展示や学校などでの平和学習に活用することで、貴重な記録として次世代に引き継いでいきたいと思います。本区が進める戦争資料の収集事業は平和を守るためのアプローチの一つですが、日頃より平和啓発活動にご尽力いただいている団体もございます。その一つである振興会は、区内の学校で平和学習を実施しています。そこに参加した子どもたちの感想をいくつかご紹介したいと思います。私たちができることは、まずどんなことが世界で起きているかを知ることです。テレビやニュースで情報を得たり、家族や友達と話題にしたりすることが 大切だと思います。核兵器がどれだけ多くの人を苦しませ悲しませるのかを知り、次の世代、また次の世代へとつなげることが大切だと思いました。この平和学習を通して同じようなことが起きてほしくないと強く思っています。今のこの現状を当たり前だと思わず、感謝しながら日々を過ごしていきたいです。こうして子どもたちが平和について真剣に考え、自分の言葉で語ってくれることは何よりも心強いことです。私たち大人の責務は、このような子どもたちの心を大切に育んでいくことです。今後も平和で人と人との温かさが通い合う江戸川区であるよう、さまざまな取り組みを進めていきたいと思います。さて、今回提案いたします補正予算ですが、一般会計、特別会計合わせて総額は39億3000万円余りであります。本定例会にはこれら補正予算に加え、条例議案や指定管理者の指定など合計で36件の議案をお諮りしています。また専決処分など3件の報告事項もございます。それぞれご審議の上、ご決定いただきたいと存じます。